はい。なんか4月になって暖かくなってきたんですけど、福岡も暖かいですか？
暖かいですよ。
暖かいんだ。桜も咲いてる？うん、もう散ったぐらい？
桜はね、もうすぐ散りそうな感じですね。
ああ。そうなんだ。花粉とかあんの？
花粉がめちゃくちゃあるよ。
めちゃくちゃ
ある。はい。
そうか。
どこ行っても一緒ですね。はい。
どこ行っても一緒か。
うん、はい。
いや、福岡住んで何年ぐらいだっけ？
もう5年ぐらいになりますね。
5年か。うん、でもそんなもんか。うん。そうなんだ、うん。
そう、ちょうどコロナ禍ぐらいの時に引っ越してきたんで。
あ、ちょうどそのタイミングなんだっけ？うん。
そうですね。コロナ禍でした。
あのタイミング結構引っ越す人多かったもんね。なんか福岡に行った人結構いた気がする。
うん。まあちょうどいいからね、結構。
うん。住みやすそうだよね。
うん。めちゃくちゃ住みやすいですよ。おすすめです。
それは何よりですね。なんか子育てとかもね、やりやすそう。
いやー、うん、ほんとね。やっぱ、東京に住んでた時は、保育園問題がね、なかなか大変だったけど、そういうのに気を取られなくていいですね。
あ、そういうの。ないんだ。待機児童全然いないみたいな。
そうそう。うん。保育園もそうだし、学童に入れないとかさ、そういうのも全然ないから。
じゃあいいね。
そういうの。うん。
そうなんだ。そっか。じゃあなんか、だいぶ会ってないんだね。多分だって、引っ越してから会ってないでしょ、対面では。僕とほかちゃんは。
そう。覚えてない。最後に会ったのがいつか覚えてないね、ちょっと。
そうだよね。もう、下手すりゃ10年とは言わんが。まあなんか
そうかもしれないね。
うん。そうだよね。
なんかね、ちょいちょい話してはいる気がするけど、対面であったのはそう言われてみりゃ、だいぶ、時間経ってる。
うん。なんかコミュニティもちょっと違う感じだもんね、なんか、今や。
うん、まあ最近はそうっすね。
うん。まあ、そういう感じで、はい、この番組は趣味で OSS をやっているものだという番組で、OSS 作家のソンムーが、ゲストを交えながら趣味や仕事について話をするポッドキャストです。ということで、今日のゲストはほかちゃんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
そう、ちょっと事前に伝え忘れてたけど、ちょっと自己紹介を軽くしてもらっていいでしょうか。
はい、まあ、あの、インターネット上ではほかっちゃという ID で、いろんなとこで活動しております。まあ、ソフトエンジニアをやっておりまして、今、福岡に住んでますという感じですね。はい。まあ、OSS 活動で言うと、昔は、まあ、いろいろ作ったりしてたんですけど、まあ、最近はそんなに OSS はあんまり書いてないかなって感じですけど、はい。まあ、なんか、アドベンターっていうサイトとかね、そういうのを作ったりしてますって感じですね。はい。まあ、ソンムーさんとは、かなり古くからの付き合いで。まあ、多分このポッドキャストに出てるゲストの中でも、サイコさんぐらいの付き合いなんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとね、調べたんですけど、多分、もともと、巣鴨 CSS っていうコミュニティで多分最初にあったかなと思うんですけど、ソンムーさんが多分最初に巣鴨 CSS っていうイベントに出たのが、どうやら2009年らしいですね。はい。
へぇ。
調べたら、巣鴨 CSS でググったら、上から3番目ぐらいにソンムーさんの動画が出てきて、2009年だったんで、多分その時自分もいたと思うんで、だから17年ぐらい、17年以来ぐらいの付き合いですね。はい。昔から付き合いですね。そう。
すごい長いね。
そうそうそう。今でこそね、こうソンムーさんって Go とかパールで有名だと思うんだけど、当時はね、フロントエンドのコミュニティで、CSS のコミュニティで知り合ったっていうね、はい、意外かもしれないですけど、そういう付き合いですね。
そうですね、意外。そう、その巣鴨 CSS がね、多分当時まだ、そう、始まったばっかりぐらいで、2回目か3回目ぐらいに行った気がする。うん、
だいぶ初期ですね。
うん。そう、その時ね、そうそう、ほかちゃんがいて、うん。そう、当時はね、そう、HTML とか、まあ、いわゆる、なんか、ウェブ標準中みたいな感じだったから、そういう、こう、CSS で頑張ってどうレイアウトするかとか、そういう話 とかをしてた気がしますね。
あんま覚えてないけどな、初期にどういう話してたか。
うん、覚えてないね。
本当に覚えてない。
そう。だから、そうなんだよね。当時は僕、だから SIR とかにいて、で、ちょっとそう、転職し活動をしてるときに、結構難航したんだけど、そう、ほかちゃんが当時、カヤックにいたから、紹介してもらって、僕はまあ、それで運よくカヤックに入ることができた、みたいなのがありました。
そうですよね。自分がその多分、巣鴨 CSS に最初行ったときは、カヤックで働いた時だったんで、そうそうそう、それで紹介したんですけど、まあ、サムさんとは結局入れ違いになったんですよね。なんで、実は一緒に働いたことはないという感じですよ。そう
そう、確かに、一緒に働いたことは全くないんだね。
そう、うん。実はね、そうなんですよ。付き合いは長いんだけど。そう。
まあ、そういう人、たくさんいるからな。
それはそう
か。ほかちゃん、結構一社一社、長めだよね。
かやっ以降は長めですね、その後は。まあ、4、5年とか、5、6年とか、そのぐらいのスパンで転職してるんで、最近は割と長いですね。
なんか、今どんなことしてんの？
最近はね、まあ、今、ユビってとこにいるんですけど、まあ、普通にソフトエンジニアをしてますね。まあ、コード書いてるかって言われると、まあ、AI が書いてるんで、自分では書いてないけど、まあ、エンジニアリングは普通にしてて、まあ、マネジメントとか別にしてるわけじゃないんで、普通にエンジニアリングしてますって感じで、なんかね、まあ、アーキテクチャの、なんか改善とか、そういうことって感じですね。まあ、バックエンドやってますね、主に、最近は。
へぇ、そうなんだ。あれ、Go だっけ、なんか、コトリンも あったけど、結構 Go に寄せるみたいなのを何年か前に。言ってたよね。
あ、そうそうそう。そうそうそう。まあ、Node.js と Go で、リアーキするって話で、まあ、自分はその Node.js の部分をやってるんで、そう、コトリンのアプリケーションを Node.js に移行するみたいなのを、ここ最近はずっと、ここ1、2年、2年ぐらいかな、やってるって感じですね。
おぉ。そっか。なんか、そのあたり、バックエンドノードとかだと、その、なんか、どういう、スタックでやってるの？あとなんか他のランタイムとかも気になったりしないんですか？
まあそうね。ランタイムで言うと、まあいろいろ最近は、まあ、バンとか、デノとかあるけど、まあ、やっぱ、さすがに安定してるのは Node.js かなって思うんで、まあランタイムを変えるのはあんまり考えてないけど、まあ普通にスタックで言うと、まあ、バックエンドだと、まあ Nest.js とか、まあ、グラフケールとか使ってるんで、まあ、そういう系ですね。
なるほどね。そっか。結構でも AI に書かせてるっていう感じ。
いやーもうね、
なんすよね、きっと。
最近はもうね、AI が書いてますね。
いやーもう、AI 様々だよね、本当になんか。
いや、本当にね、すごい。このやっぱり半年、一年半年ぐらいで、すごい様変わりしたかなって思ってますね。
めっちゃ、一年どころじゃないっていうか、まあ一年だけど、多分、やっぱ、そうだよね。まあ、
まあ、クロードコードが出てきたのが、一年ちょいぐらい前。一年ちょい前ぐらい、去年の2月ぐらいだと思うんで、まあそこからすると一年ぐらいだけど、まあ、特にやっぱここ半年ぐらいで、まあ、性能も上がってきたし、本当に手で書くより AI にお願いした方が早いっていうことが増えてきたよね、この半年ぐらいで。
増えてきたよね。なんかもう、
増えてきた。
さすがになんか懐疑的というか、こう様子を見てきた人たちも、もうこれはなんか使わざるを得んなっていうか、もうそこも通り越して使うのが当たり前になってきてるっていう感じがすごく。
いや、本当に変わりましたね。
すごいよな。い
や、なんかその AI によってやっぱそのプログラマーの職種なくなるかどうかみたいな話って、まあ、よくある話だと思うけど、まあなんかやっぱここ半年ぐらいでプログラマーっていう職種はもうさすがになくなりそうだなと思ったね。で、そのまあやっぱエンジニアリングは必要だと思うんだけど、プログラマーを書くっていう行為はまあ まあ、この先どんどん減っていく。
うんうんうん。なんか、こう、ほかちゃんは、その、アドベンターっていう、こう、いい個人プロダクトを持ってるわけじゃないですか。まあ、その、多分日本のエンジニアみんなお世話になってると思うんですけど。うん、で、それを結構、そういう新しい技術で作り直すみたいなことをちょいちょいやってる印象なんですけど、なんか、ここ2年ぐらい、なんか、かなり、そういうことができるチャンスだったんじゃないかなっていうのを思ったんですが、なんか、そこで取り組んだこととかってあるんですか？うん、
ああ、それはね、実はなくて、やろうやろうってはずっと思ってるんですけど、なかなか手をつけられてないだけで やってなくて、やりたいのは やりたくて、具体的には何をやりたいかっていうと、まあ、アドベンターって、個人サイトでやってるサービスなんですけど、まあ、結構その自分の技術的な実験上にしてるところが結構あって、もともと、まあ、10年ぐらい前かな、最初に開発したのは。まあ、レールズで最初書いたんですけど、まあ、その時レールズ全然知らなかったんで、ちょっとレールズの勉強なんか作ってみればっていうので作ったんだけど、まあ、その後、なんかいろいろあって、まあ、今は、その、Go で、サーバーサイドが GRPC 動かしてて、クライアントサイドから GRPC Web ってやつで呼んでる、なかなかエッジが効いた構成なんですけど、うん。まあ、ちょっと GRPC とか AWS、の勉強したかったんで、それも兼ねて、リアキして、そんな感じになってるんですけど、まあ、かなり、そこからも5年、6年ぐらい経ってるんで、割と化石みたいな技術スタックで動いてて、技術スタックもそうだし、AWS で、今、ファーゲートとか、使って動いてるんで、結構お金かかってて、何もしてないのに、まあ、月100ドルぐらいかかったりしてるんで、まあ、個人運営で特に何も収益上げてないサイトなんで、その辺をちょっとどうにか安く済ませたいっていうのがあって、全部クラウドフレアに載せたいっていうのはあって、それをね、やりたいんだけど、やりたいと思ってて、多分今 AI にやらせるとすぐできるかなって思ったんだけど、まあ、なかなかね、手がつけられてない。いろいろ忙しいんで手がつけられてない状態って感じが、まだ、うん。でもそういうのをやるのはマジで本当に AI でやれば割と一瞬でできると思ってるんで、
そうだよね、
完全にやってないだっけ、ただやってないだっけ。
いや、もともとそういうね、データを維持しながら結構アーキテクチャをガラッと変えるみたいな面白いことを AI なくともやってたわけだからね、うん、確かに AI があると本当に、
ね、いや本当にそう。うん。まあでもね、インフラごとやっぱり引っ越すって結構大変なんだよね。まあ AI やってもちょっと大変、そこは。
あ、そうだよね、そうだよね。
DB も多分引っ越さないといけないし、そうそうそう。うん、
そうか、データベース自体はずっと AWS にあるっていう感じなのか。
いや、データベースもね、ずっとね、なんかコロコロ変えてんだよね。MySQL にしたり、Postgre にしたり、MySQL に戻ったりして、3、4回ぐらい変えてて、その度に、まあ、大したデータ量じゃないから、まあ、移行するのもそんな大変じゃないんだけど、そう。その時の気分によってね、いろいろ。
まあ、そっか、大したデータ量じゃないといえばないのか。その、まあ、テキスト中心だし、大体あれ、
そうそうそう、
毎年1000個ぐらいできるんだっけ？アドベントカレンダーが。なんか、数公開して
たよね。そうだね。うん、そんぐらいかな。うん。
うん、
だから、大したデータ量じゃないし、そもそもさ、あれってね、アクティブな時期が11月から12月の間ぐらいだから、ね、それ以外の時期は、多少サービス止めても、別に特に見てる人はいないから、サービス止めてで、デビー越しても別に、そんなに影響ないって感じだから、楽なんだよね。
うん、確かに。いやー、面白いよな。そう。そう。いや、なので、はい。皆さん、ぜひ、ほかちゃんにね、GitHub スポンサーとか開けてるから、なんか、払ってあげるといいんじゃないでしょうか。
はい、喜びます。そう、そうそうそう。そう、月100ドルぐらいずっとかかってんだけど、円安になってからね、さらに、はい、高くなってるんで。結構きつい。
そうだよね。
まあ、きつくはないんだけど、うん。高いなって思う。
そう。確かに、クラウドフレアにね、載せるのはね、良さそうだね。なんか、ワーカーズとか、使ってみたいしね、うん。
いや、そうなんだよね。多分、クラウドフレアに移行すると、まあ、試算してないけど、多分、10分の1ぐらいにあると思うから、うん、したいんだけどなって思ってる、ずっと。
いやーすごいよな。個人でちょっとしたサイト運営だったら本当にお金かかんないからな、クラウドフレア。その僕のこのポッドキャストも、クラウドフレア上で まあなんか性的配信してるようなもんだから、本当にお金は1円もかかってないみたいな感じでやっております。
うん、いや、そうだよね。安いよね。
うん。
そう。
なんか、そう、これ、そう、音声データも上げてるけど、音声データもその、そう、下りはなんかお金かかんないみたいな感じなので、全然。
あ、そうな
の？そう。あれどっちかな、まあまあ、そうそう。うん。まあ、とにかく、
うん、
そう、まあ、普通にお金が発生するラインまで使ってないっていう感じ。
うん。いや、なんかね、そう、そんなにお金困ってるわけじゃないけどさ、なんかやっぱ個人で運営してるサイトで、特に収益上げてないって話になると、結構ね、月100ドルとかかかってると、うーん、うーんってなるね。
確かに、その、なんか、そう、解約できないサブスクみたいな感じだもんね。なんかその、サブスクとかだと、なんか2000円のサブスクとかだと、ちょっとこう、使ってなかったら止めたくなっちゃうもんね。そう。
いや、そうなんだよね。
ましてや、そう、100ドルだとね。
うん、そうそう。なくせるもんだったらなくしたいって感じだね。
うん。そっか。まあでもなんか AI によって結構そのエンジニアリングの形が変わるんじゃないかみたいなことをこう言ってるけど、うん、は、うん、まあ絶対変わ、もう、てかすでにもう変わってるけど、そのあたりは、なんかそうそう、それこそチームの体制とか、なんかこう開発の フローみたいなのって、なんか変わったりしたのってあるの、うん、なんか話せること話せないことあると思うんだけど。
そうだね。まあ、仕事の話で言うと、まあ、やっぱその、まあ、今変わってるっていうよりは、これから変わっていくだろうなって思ってるのは、まあ、やっぱその、まあ、最近流行りだと、まあ、ハーネスエンジニアリングっていうのがよく言われてるけど、まあ、やっぱその、エンジニアは、そのコード書くところじゃなくて、その AI が、コード書く環境を整えていくところに注力していく。そこにまあエンジニアリングしていくってところが、まあ主な仕事になるんだろうなとは思ってて、まあさっきも言ったけど、やっぱりコード書くっていうのは圧倒的にやっぱり業務の、内容からは、減っていくと思うんで、まあいかにその AI が、精度高くコード書けるかとか、あるいはその、いかに並列で上げて、作業できるか、みたいな、ところとか、あるいはその、例えばその実際に開発するところだけじゃなくて、例えばそのエラー検出とか、そのパフォーマンスモニタリングとか、そういうのも含めて、その AI が、なんていうかな、能動的にそういうところに気づいて、勝手に直していくとか、うん、そういうなんか自己修復作用が、働くような、そういう仕組みを整えるみたいなところに、もうちょっとこう、比重を多分、寄ってくんだろうなって思ってて、まあ、今後多分自分も業務的にはそういうところに注力するんだけど、うん、そういうところに今後、まあ面白さもあるし、うん、新しさもあるんじゃないかなってね。
まあそうだよね。今まあ作るところが絶対ボトルネックになってる。あ、ボトルネックじゃないや。どんどん早くなってるから他のところがボトルネックになってるし、うん、まあただ逆にちゃんと、その自分たちが開発したものがちゃんと価値を生んでるかとか、なんか問題起きてないかみたいな価値検証のところもまた AI、にかなりやってもらえれば、その逆にその本当にサイクルを早くできるし、なんかちゃんと自分たちの作ってるものの価値を実感できるみたいなところがあるよなっていうのは思ったりはしてるね。
そうそう、まさにそうだね。だからその今だと、まあ、プロダクトエンジニアみたいな人たちがそういう開発して、価値検証してみたいなことやってるけど、多分そういうそのプロダクトを実際作ってる人たちはどっちかっていうとなんか PDM みたいな人たち、今 PDM と言われてるような人たちがやってる業務の方にシフトしていくのかなと思ってて、まあそのエンジニアリングをもうちょっとこう、やりたいって人たちはそういう基盤を作る方にシフトしていくみたいな感じで、になっていくんじゃないかなと思ってね。
うん。まあ、あと、そうだね。QA とか、まあ、ちゃんと お客様に使ってもらえてるかとか、なんか、そういったところも、やっぱ、どんどん AI を、なんか、活用して、なんか、そういったところに AI 入れ込むのも、また、やっぱり、結構、知恵と、なんか、エンジニアリングが必要なところだから。
まあ、まだ、なんか、
うん。そう。なんか、全然、やることはあるなっていう感じはするよね。
うん、なんかそういうところがやっぱりなんか今後のエンジニアリングの、うん、中心になるかなと思ってるね。やっぱその品質とかね、その前引きの要件みたいな、 ところをどうその仕組み化していくかみたいなところがね、まあ、面白いところじゃないかな。
まあなんかいろんなものを AI で中間レイヤーというか、なんか作業のがだいぶ階層的になってたのをすっ飛ばせるなっていうのは思ってるから、なんか、うん、うまくやれば楽しいんじゃないかなとは思ってるけどね。
うん、なんかエンジニアの仕事としては全然まだ楽しめる要素は、うん、残ってるんで、まだしばらくは大丈夫かなって思うけどね。2、3年後とかわかんないけど。
まあでもなんか結構、まあわかんないな。まあ AI がもう全部本当にやってくれるってなると、まあ、でもまあハーネスエンジニアリングみたいなのが結構、まあ言われてて、まあ確かに大事だなっていうのは僕も思ってて、なんかあんまり違和感がないんだけど、なんか割とその、うん、こう、まだ定義が定まってないとか、なんかあんまりそんな大げさなことを言っても、なんか仕方ないみたいなことを言ってる人もいるように思うんだけど、なんかどういうふうに岡ちゃんはハーネスエンジニアリングを考えてるんですか？
そうね、まさにまあ定義はまあ人それぞれバラバラだし、うん、何を指すかっていうのも人によって多分まちまちではあるけど、まあ結局その、まあどうその AI があのうまく自律的に動けるようにするかっていう仕組みをいかに作るかっていう話だと思ってて、うん、まあそれがその どの領域までそれをやるかっていうところは結構人によってブレはあるけど、まあ結局なんかその仕組みを作るのをどうすればいいかみたいなその方法論だと思うんで、うん。まあそういう話じゃないかなって思うけどね。
なんか、ああそう、そもそもハーネスエンジニアリングの定義って、なんかどういうものですか？
定義ね。定義はかなりだからその、人によって定義もそこもずぶれてるよね。うん。
そうだよね。うん。もうなんかね、だんだんこう、いろんな、まあ AI に何を渡すかみたいなところがどんどん広がってきてるからね。その。
そうそう。まあ、うん、うん、そうだよね。なんかその、まあ、ハーネスエンジニアリングの定義を、あの、今、あの、なんていうか、考えるのはあんま意味ないと思ってて、これがハーネスエンジニアリングだっていうのを、で、これはハーネスエンジニアリングで、まあ、それはハーネスエンジニアリングに含まないよみたいな話は、あの、全然あの、意味ないと思ってるんで、別に。なんか、やんなくていいかなと。で、まあ、今こういうのが、その AI が働く上で、こういうことを、仕組みとして整えていくっていうのが大事っていう認識があれば別にまあいいと思ってて、なんかそもそもそのハーネスエンジニアリングみたいな言葉って、まあ半年とか1年すれば、多分もう多分別の概念がまた出来上がってなくなっていくと思うんだよね。うん。
うんうんうん。そうだね。その、なんか、あれだよね。まあ、割と細かい、バッドノウハウを積み重ねてもしょうがないよねっていうか、1年後、2年後にいらなくなるようなものを、なんか、細かいもので埋めても仕方ないよねっていう、なんか、のはあるんだけど、
う
ん、でもまあ多分結構その、プロンプトエンジニアリング、コンテキストエンジニアリングときて、まあなんか、確かにその、こう、AI にとって理解しやすいようにした方がいいよねぐらいの感じだから、その、うん、そう。っていう。まあでもなんか、うん、こう、うん、割とその、こう、今は このツールがいい、このモデルがいいみたいなの。まあ当事者としては楽しんでる分にはいいけど、なんか逆にあんまりその将来いらなくなるようなワークアラウンド、バッドノウハウでなんか消耗してもしょうがないよな、みたいに思う部分はありますね。
うん、それはめちゃくちゃあるし、うん、まあ、結局そういうのって多分そのツールの進化とか、モデルの進化によって多分いらなくなると思うんだよね。
そうだよね。なんかもう本当に今、すごいコンテキストサイズめっちゃ増えてるから、もうガバッと食わせていい感じにやってくれるから、本当すごいなって思うね。
そうそう。まさに。だってさ、まあ1年ぐらい前とかは多分そのコンテキストサイズがまだちっちゃいから、その、まあ、ラグみたいな手法で、あの、必要な情報を検索して、必要な情報だけ食わせるみたいな方法が主流だったけど、まあ、コンテキストサイズが増えてくると、まあ、もう全部食わせりゃいいじゃんって話になってくるわけで。なんでもう1年後とかには多分もう全然なんか違う話してると思うんだよな。
うん。うん、そうだよね。そうそうそう。 まあだから別に、そうそうそう。本当に、なんか LLM 自体が結構その細かい精度にこだわるよりも、ちゃんとバンバン回して他方がパフォーマンス上がっていくよっていうモデルだから、なんか結局同じようなところに行ってるなっていう感じは、するけど。
そうそう。
まあでもあれだよね。多分そう、ハーネスエンジニアリングで大事なのは、やっぱりその手綱みたいなもんだから、結局その品質が、リポジトリなり文書の品質が揃ってないと、どんどん、なんていうか、こう、拡散して、発散してっちゃって、なんていうか、書き方も統一されてないし、ひどいものができてくるみたいなことになっちゃうから、やっぱそこはちゃんと整えていきましょうね、みたいなのはあったりするよね。
うん、そうそう。それもあるし、まあ、その何が、正しいかっていうのは、ちゃんと、ま、人間が与えないといけないから、そこを、ちゃんと作りましょうねっていうのが、まず、一歩目として。あると。まあ、テストもそうだし、まあ、リントとかそうだし、そうそう。それを整えてないと、AI がそのコード書いたときに、何を正しいとするかっていうのが、まあ、その、ブレが出てきちゃうんで、まあ、そこの枠組みだけは人間が決めましょうね、みたいな。まあ、そういう話をしてると思う。
うん。そうだよね。なんか、すごい、こう、なんか AI って素直だからさ、まだ、まあ、素直じゃないこともあるんだけど、まあ、なんか人間に比べると素直というか、まあ、多分まだそんなにたくさん人格がないから、まあ、人格もあるけど、なんか多分ちゃんと言ったコーディング規約だったりとか、その、なんていうか、ルールをちゃんと守ってくれるじゃん。だから人間だったら結局、こう、めんどくさいなって言って守んなかったり、なんか割とそのコーディング規約とかそういうのが重厚になりすぎて結局、割れ窓的に守らない人が出てくるし、なんか僕もそういうのたくさんの嫌だからあんまり整えたくないなって思ってたけど、まあでもその AI 向けにちゃんと整えてあげると AI はちゃんと守るし、ある意味それがなんか本当に効果が出てるルールなのかどうなのかみたいなのも、なんか検証しやすいから、そこは結構その通常のなんていうか人間向けのその規約とかとは違うとこだなっていうのは思ったりしますね。
うん、まさにね、そうだね。で、その規約とかの改善、なんか、も含めて、その、多分開発のフローに入れた方がよくて、その、まあ、今回の多分開発で、こういうことがあったけど、こういう規約も追加した方が今後いいんじゃないかみたいなのも、なんか AI にその、判断させて、どんどん改善していくみたいなのも、開発フローに組み込むことによって、その自律的に AI がどんどんその、規約、その、ハーネスも含めて AI が改善できるように、仕組みを作るみたいなのができると多分、いいんだと思うね。
うん、そうだね。そうそうそう。やっぱ、そういうところも AI にやってもらうみたいに なってるから、うん、楽というか、楽だし、それこそドキュメントとコードが不一致になってるところとか、なんか、
めちゃくちゃ心
に直してくれるから、
ね、
そう。
そうそうそうそう。
うん、そう。それな、本当に。なんか、最近は、なんか OSS とか作ったりしてるんですか？
ああ、そうっすね。そう。まあ、最近作ってないっすよって最初に言ったけど、なんか、ここ2週間ぐらいでちょっと個人的なツール。まあ、なんか個人的なツールはちょいちょい作ってはいたんだけど、最近また作ってて、そうなんすよ。これはどういうツールかっていうと、まあ、
ギビーってやつですか？
ギビーってやつですね。はい。はい。GYVY ですけど。これは何かっていうと、まあ、ローカルで、まあ、なんか、その Git の diff とか、マークダウンのビューワーとか、ファイルツリーとかをなんか表示するやつで、何のために作ったかっていうと、まあ、最近ね、ターミナルのアプリケーションを CMAX ってやつに乗り換えたんですよ。
おお、聞く。最近聞くわ。
聞く。そうそう、そこ何かっていうと、まあ、クロードコードとかとインテグレーションして、クロードコードのセッションを監視して、人間が、アクセプト必要な時とか、あるいはセッションが終了した時とかに、まあ、なんかいい感じに通知を、送ってくれたりとか、するっていうターミナルアプリケーションで、もともとその自分はカーソルとか VS コードみたいなエディターの中にターミナル起動して、その中で Tmax 動かして、そこで クロードコード起動してみたいな感じで開発してたんだけど、まあ、やっぱその複数のクロードコードをいっぱい動かしてると、どこでその許可求められてるとか、どのセッションが終了したとかがもう全然わかんなくなっちゃって、これは辛いなっていうので、で、それで Cmax がそういう通知を、いい感じにやってくれるっていうので使い始めたんですよ。で、その Cmax ってもう一個お特徴があって、ブラウザーがインテグレートされてるんですよね。要するにその、ターミナルの一個のタブとして、ブラウザーのビューが起動できるみたいな感じになってるんですよ。で、それを使うと、その、ブラウザーベースの、ディフィットっていう、ヨシコさんっていう人が作ってるツールがあって、はいはい、GitHub のディフ、プルリクエストのビューみたいな感じで、そのローカルのディフを見れて、なんか GitHub のレビューみたいな感じでレビューしたやつを AI に投げられるみたいなツールがあるんですけど、まあ、それとかもブラウザーベースで動いてて、あと MO っていうケイチローさんっていう方が作ってるマークダウンビューアーがあって、それもブラウザーベースで動くんですけど、まあ、そういうのを売ってると、その Cmax でクロードコードを起動してコードを書かせて、その diff を見るのに diffit 使ったり、マークダウンのドキュメントを見るのに M を使ったりしてたんですよ。ブラウザーベースで起動できるんで、同じその Cmax のアプリケーション内で完結できて、まあ、便利みたいな使ってたんですけど、なんかちょっとその diffit とか MO になんかもうちょっとこうなるといいのになとかあったりとか、あるいはそのファイルビューアーとか、ファイルツリーとかも見たいなって、なんかまあ、じゃあその辺をなんか、いかに自分好みに、して、統合したやつを作るかっていうので、作ったのが、その Divi ってやつで、まあ、自分しか今使ってないですけど、まあ、そういうのを作ってるっていう感じですね。はい。
へえ、そうなんだ。Divi の話も聞きたいけど、Cmax も、ちょっと聞きたいというか、そうか、Cmax ってそういうものなんだ。なんか全然、把握してなかった。なんかまた新しい、なんか、ターミナルマルチプレクサーが出てきたのかなって思ってたんだけど、
これは。Cmax とね、Tmax はなんかその、レイヤーが違うんすよ、ね。
あ、違うや。ターミナルマルチプレクサーじゃないや。なんだ。ターミナルエミュレーターだ。そう。新しいターミナルエミュレーターが出てきたんだなって思ってて。でも僕最近ゴースティーに乗り換えたばっかだから、別にあんまり見なくていいかなって思ってたけど、今ちょっと見たら、これは何？そうか。ゴースティーに、ブラウザを見れるようにしたみたいなもんなんですね、これは。
あ、そうそうそう。内部のそのターミナルエミュレーター自体は、そのリブゴスティってやつを使ってて、ゴスティを内部では使ってるって感じなんですよね。で、プラスそのクロードコードのセッション管理みたいなのが入ってるんで、Cmax の中でクロードコードを動かすと、いい感じでそのクロードコードのセッションを監視してくれて、通知をなんか吉田に送ってくれるんで、まあそういうやつですね。なんかゴースティをラップして、なんかいろいろ、なんか便利なやつを詰め込んだんで、そういうやつ。
ああ、なるほどね、うん。そっか、確かにブラウザがあるのは便利な感じがするな。なんかちゃんとブラウザとまたターミナルで、なんか、やり取りできるの？やり取りできるっていうかさ、なんか最近だとさ、それこそさ、その、こう、コーディングエージェントと、こう、やり取りしてて、そのなんか、こう、でもブラウザ上で、そのなんか、こう、確認とかをして、なんかブラウザ上に簡単な UI 出して、それでなんか、OK、NG とか、フィードバック返したやつがまた、こう、エージェントに戻ってくみたいなの、やりたいなっていうふうに。思ってるんだけど、
うんうんうん、
なんかそういうのもなんかできたりするのかな。
ね、いや、そのブラウザー側からそのターミナルとかクロードコードの方にメッセージを送るみたいな機能は今のところはないね。なんでそういうなんかディフィットとか、うん、自分が作っている Divi とかでローカルのディフをレビューしたやつを今だと、まあ、クリップボードにコピーするみたいな機能がつけてるんで、それでコピーしてペロッと貼るって感じだけど、
うんうん、
まあ、ターミナルの方から、その、ブラウザーの方にの、へのインテグレーションは、まあ、便利なのいくつかあって、例えば、その、なんか、クロードコードだと、その、GitHub にプルリクを送ると、その、プルリクの番号とかが、シャープ、なんか、何番、何々みたいな数字のやつが出るんだけど、そこをね、クリックできるようになって、ターミナル上から。そうすると、なんかその、別タブでブラウザー、そのプルリクの、 ページが開くみたいな、そういう機能あったりするんで、まあそういうのも結構便利ですね。
ああ、そっか。なんか、そうだよね。まあ多分、リンクが開くのは、なんだっけな、エスケープシーケンスでなんかあるんだよな、そういうのが。で、できるけど、多分それがちゃんとターミナルっていうか、その、
同一アプリ内でね、
そうだ同一アプリ内で開くのは嬉しい感じがするな。うん、なんか、うん、最近、マッシュさんが、大塚さんがなんか、それ関連のソフトウェアを、なんか書いて、ブログを書いてた気がする。
それは見てないな。
うん。
なるほど。
うん、そっか、なるほどね。まあ、あとそうだよね。まあ、ブラウザがあれば、なんかブラウザで確認出して、多分ローカルホストだったら、なんか普通になんかこう、ローカルでやり取りみたいなのできると思うから、そういうなんかシームレスな体験も、
ね、
うん、作りやすそうな感じがするな。
確かにね、それは全然できるね、多分ね。うん。うん、普通にそう、その、Gibi 自体の、その、ローカルのサーバーは、API サーバー5で動いてるんで、そこから Cmax にメッセージングするみたいなのは、うん、できる。なんか Cmax もなんか Tmax みたいに、その、外側からそのセッションに対してメッセージングするみたいなのが、API として公開されてるから、そう、そういうのでいろいろ操作ができる。それに。
ああ。なるほどな。確かにな。UI ブラウザで作れると、まあ、うん、結構いいよな。まあ、言うても、普通にやっぱ HTML、CSS で作るの楽みたいなのはすごいあるからな。なんかターミナルで頑張るよりも、みたいな。
いや、そうなんだよね。なんか、結構ちょっと前までは、自分は結構そういうのは、このアプリになってた方が好きだったんで、まあ、エレクトロンとかでよく、個人的に使うツールは作ってたんだけど、
うん、
そう、なんか普通にブラウザーベースで動いた方が、まあ、Cmax とインテグレーションする上では便利なんで。これでいっかみたいな感じになった。
はあ、なるほどな。で、この Gibi っていうのはどういうものなんですか？
さっき説明したよ。
いやいやいや。いやいやいや、そういう、なんか、開発の Git のビューアーとかそういうの、なんかそういったものを、なんかいろいろ操作できるものってことですよね。
あ、そうそう、うん。
うん。
まあ基本的にはその開発はクロードコードでするんで、他のなんか、うん、レビューしたりとか、そういうマークダウン見たりするみたいなのは、そういう Gibi でやるみたいな、そういう感じだね。
これってその別に GitHub とかそういうリポジトリにプッシュしてないローカルリポジトリとかも、なんか見たり差分が取れたりするみたいな感じなんですか？
そうそうそう、するする。むしろローカルしか見てないね。GitHub は全然関係ない。
なるほどね。そっか。そういう、ローカルで、そういう、なんていうか、GitHub みたいな、
うん、そうそうそう、うん。
体験ができるっていうことか。なんか、そうだよな。確かにそういう、こう、コーディングエージェント的なものを動かすようになって、まあ、Diffit とかもまさしくそうだったけど、なんか、ローカルである程度完結したりとか、ローカルでもうちょっとリッチにいろいろ見たいみたいなニーズが増えてきたから。
まあ、そうなんだよね。
作ったみたいな。うん、
そうそうそうそうそう。今までは結構その、まあ、VS コードとか ID 上でなんかそういうのいろいろできてたけど、まあ、やっぱ ID ちょっと、まあ、クロードコードで基本的には開発するんで、まあ、結構ヘビーなんだよね。なんで基本的にはもう、プログラムコード書くのはクロードコードにやらせて、他のそういう作業だけ別でやれればいいみたいな感じになったんで、まあ、ほとんどもう VS コードとかカーソルももう立ち上げなくなったって感じですね。
確かにな、ここで差分とかを見れちゃえば、なんか、もう、十分っていう、そう、感じはあるな。というか、むしろそこが一番難しいというか、ところだったからな。なんか、結局、ターミナルでやってると結構、差分の確認とかがおろそかになりがちみたいなのは、ちょっと。
Git diff で見ても、まあ、ちょっと見づらいじゃないですか。うん、見れなくはないけど、量が多くなってくるとね、なかなかやっぱり、ビジュアル的には、見づらいんで、っていうのがあります、ね。
なるほどね。な、これってそのワークツリー対応とか、なんかそういうのを並列してみたりみたいなのはないんですか？考えたりしてないんですか？
一応ね、ワークツリーもちゃんと動いてるはずですね。っていうのも、ワークツリーって単なるブランチとして動くんで、diff 自体は普通のブランチの diff を見れば、表示されますと。で、ファイルツリーも基本的には今あるファイルツリーをそのまま表示してるだけなんで、そのワークツリー切った、ディレクトリを見に行けば、そのファイルも別に普通に見れるっていう感じ。だから特別対応はしてないけど、 全然ダムワークツリーでも見れるって感じ。
あ、そっか、そうだよね。ドット Git が普通に共有されてるだけだから、てか、大元のところは同じだから、別に同じブランチ見に行っちゃえば見れるよね、みたいな感じか。
そう、そういうことだね。そうそうそう。
へぇしかもコメントつけたりできるんだ。面白い。
そう、その辺はね、全部ディフィットからパクってきてますね。
これコメントつけて、なんかどういうところが嬉しいんですか？それがまた AI が、に読ませられるようになってるみたいな感じな。
そうそうそう。まあ、UI 的には完全に GitHub の、プルリクみたいな UI になってて、ローカルで、その、行を指定して、コメントすると、例えばここをもうちょっとこういう風に直してほしいみたいな、書くと。すると、まあ、ローカルストレージに保存されるんで、で、それを、クリップボードにコピーするっていうボタンがあるんで、それを押すと、ファイル名のこの何行目、その書いたコメントみたいなのが、クリップボードにコピーされるから、それをそのまま、クロードコードのプロンプトにペロッと貼り付ければ、修正の指示ができるみたいな。まあ、そういうワークフローのイメージですね。
なるほどね。うん。良い。まあそれはなんかローカルのどっかに書き込んじゃって、まあなんかクロードなりに読ませるとか、そういうのとかでもいいかもしれないし、まあなんかそうだよね。ここでポストしたらメッセージが飛んでくみたいなのでも、なんかいろいろこう、もっと面白くできるやり方はありそうって思いました。
そうね、そうい うの全然できると思う。うん。
なるほどな。なんかこの辺、でも最近またこうそのそれこそリモートで動くそのコーディングエージェントみたいなものだったり、そのクロードでもそういうの出てきたから、なんかそうまたリモートに戻る流れもあるありそうだなと思いつつも、ローカルの軽量な やり方でもなんか良いのかなっていう。なんかその辺はなんか。
そう
っ
すね、うん。それはね、結構あると思ってて、結構やっぱリモートのその開発環境みたいなのが今後熱いんじゃないかなっていうのは思ってるんですよね。ただちょっとどうなるかまだわかんないけど、個人的にはやっぱりリモートに寄ってくのがいいかなと思ってて、っていうのも、いくつか理由はあるんだけど、まず一つは、まあ、セキュリティ的な意味で、やっぱりローカルでこういうなんかエージェント動かすので、なんかその、ローカルでその触ってほしくないデータとか結構あるんで、まあサンドボックス化されたそういうリモート環境で動かしたいっていうのは、で多分そういう需要が一つあるっていうのと、まあやっぱり並列で動かしたいってなった時に、まあ一応その作業自体はワークツリーでできるんだけど、なんかやっぱポートが被るとか、そういう問題があるじゃないですか。テストしようとした時に、まあドイツのポートで動かそうとすると、重複しちゃって、テストできないとかあると思うんで、まあそういうのも含めて、やっぱそのアイソレートされた、サンドボックス環境みたいなのがインスタントに立ち上がるみたいな、そういう環境があると、まあより並列性も上がってくんで、まあ、それが可能だったら全然そっちの方がやっぱりいいなと思ってるんだけど、まあちょっと今、そういうなんかソリューション、いいソリューションはまだ、決定だみたいなものは出てきてないかなと思ってるんだけど、そのうち、まあ、出てくるんじゃないかなって思う。
そうだね。うん。まあ、何社か出てるし。まあ、
まあ、いろいろあるけどね。
そう、うん。GitHub は結構、そこでは頑張ってるが、あんまり気づかれてないのと、他社も、すごくこう、出てきてるみたいなのはあるけど。まあ、やっぱりそう、アイソレートされた環境で動くっていうのが、やっぱ、安心ではあるよね。うん。うん、
ある。
なんか、うん、結構既存のコーディングエージェントって、ある程度サンドボックス機能もあるけど、よくよく見ると別にそんな紳士協定的なぐらいで頑張れば破れるみたいなものが多いから、
うん、
し、まあやっぱ言うても限界があるみたいな、うん、のがあるので、そう。そうするとね、コンテナの中に閉じ込めるかとかなっちゃうけど、でまあそう、デブコンテナとかは逆に大げさなものになっちゃったよね。その開発環境とか、なんかそのエディタープロセスみたいなの持っちゃってるから、
う
ん、別にコーディングエージェントさえいればファイル編集やってくれるわけだから、
ね、
みたいな。なんか。
そういうのはいらないよね、
まあ。そうそうそう。そこが全然その話が変わってきたなっていうのは 思う。だからなんか普通にソフトウェアインストールできて、コーディングエージェントさえいれば、あとは本当に GUI のない世界で動くっていうのはあるなっていうのは思っている。
そうだね。まあ、ただまあ、難しいのは、やっぱこれは、各会社とかプロダクトにもよりそうだけど、やっぱ一個の、例えばリポジトリとかサービスとかで、完結して動くっていうのあんまないと思ってて、小規模だとあると思うけど、結構それなりにやっぱり大きくなったプロダクトだと、いくつもそのサービスがあって、それぞれ関連してて、データとかも初期シードを入れないと、ちゃんと動かないみたいなのがあると思って、単になんか指示した修正だけして、ユニットテストだけ通ってればいいよだったら、そのサードボックス環境下でうまく動くと思うんだけど、そういうもろもろのデータとか関連するマイクロサービスみたいなのも合わせて動かないと、E2E でテストできないみたいなことになってくると、そういう環境をサンドボックスで動かすってなると、結構やっぱり今のあるツールだと難しいかなって思って、そういうのがなんかいい感じに解決できればいいなと思うけどね。
それはね、あるよね。なんか結局、そこに行き着くというか、そこに人類はずっと
人類は苦しめられてるからね、やっぱり。
それこそ本当になんかモノレポにするのかとか、だんだんモノレポ的な感じに流れてってる感じはするけど、
それはあると思うね、結局はモノレポが今はいいかなって思ってるけど、そう
でもなんかそうだよな、なんかバゼルもあんまり受け入れられなかったからな、使ってるとかまだ全然あると思うんだけど、割と選択的ビルドみたいなのをやってくれるソリューションがいまいちなんかあんまりないような気がしている。どうなんだろう。
そうだね。
最近なんかあん
の。混ぜる難しいからな、結構やっぱ。あんまないよね、前、
まあ。まだね、そうそう。なるほどね。じゃあでも、いいじゃないですか。なんか OSS、なんかいろいろ難しさもあるけど、こういう自分が欲しいものをパッと作って、とりあえず OSS にするけど別に誰も使わなくていいよみたいな楽しさもあるよね。
ああ、それはね、そう、結構思っててっていうか思うところがあって、なんかやっぱ例えばさっきちょっと言ったけど、ビフィットとか MO は使ってて、なんかちょっと気に入らないって言ったらあれだな。自分としてはもうちょっとこうなってた方が使いやすいなみたいなところがあったときに、なんかちょっと前、だと多分自分でこうプリク送って、その改善プリク取り込んでもらって改善してもらって、そのツール使い続けるみたいな感じの選択をしてた気がするんだけど、なんかこの AI でサクッとこういうのが開発できるようになると、こういうなんかやっぱちっちゃいツールって自分で作った方が早い、手に馴染むものが作れるんで早いと思うんだよね。でそういう意味で、なんかこの AI 開発時代に、なんか OSS 開発ってかなりこう変わってくんじゃないかなっていうのを最近肌感として感じてて、もちろんね、会社でやってるプロダクト開発とかも変わってはいくんだけど、なんか OSS って特になんかちょっとまた話が全然別だなと思ってて、そう、こうちっちゃいツールとかは、もう各々が勝手に自分の手に馴染むものを、もうクロードコードとかで、1日とかで、もうサクサク作っていくような世界になるから、なんか、それでいいと思うんだよね。それが、楽だし、それでいいと思って。で、逆に、大きい OSS、例えば、いろいろあるけどね。最近だと、例えばさ、Next.js とかが、クラウドフレアが、フォークしたやつを、フォークはしてないか。Next.js をクラウドフレアで動かせるような、バイネクストってやつを、Next.js のそのテストコードがいっぱいあるんで、それをベースに、AI に書かせたらすぐできたんで、みたいなので、なんか出してたりしてたけど、なんかそういうのも含めて、なんか、今のこの AI 開発時代、OSS の運用って、結構変わってくと思ってるな。なんかさ、AI スロップ問題みたいなのもあるじゃん、なんか。
あるね。
そう、プルリクがさ、ゴミみたいなのしか来ないみたいな。なので、疲弊するみたいな。で、なんかそうなってくると、なんかもう、プルリクエストってやつが機能しなくなってくるんじゃないかなと思ってて、OSS の時代は。
うん。
そう。 なんかさ、もう一周だけ上げればさ、AI が書くじゃん、コードは。だからもうフルリクエストがある必要がなくなるんじゃないかなと思って。そう。大きいプロ、あの、そう OSS だと、そういう、なんか一周だけ上げて AI が書けばいいから、プレイクス閉じますって、例えばなったとすると。で、そのちっちゃいプロジェクトは、さっきも言ったように、もう自分で個人でさ、書いちゃえばいいから、別にその、あの、手になじまないから、プリクエスト送って取り込んでもらうみたいなのも、めんどくさいから、やらなくなるってなると、その OSS の開発フローにおいて、やっぱりそのプリクエストっていうのの、まあ価値というか、その利用頻度っていうのは、まあどんどん減ってくんじゃないかなって思ったんだよね、最近。どう思う？
そうだね。やっぱノイズが増えてるのがすごく問題なので、そう、確かに異臭とか、異臭、まあ、なんか、その、そうだよね。ある程度、こう、それこそハーネスをしっかりした AI を飼っておけば、なんかその、他の人に書いてもらうよりも、その、自分の、その、手飼いの、子飼いの AI に書かせた方が好き、あの、自分好みのコードを書いてくれるみたいなの絶対やってくるから、それは絶対、そういうのはあるだろうなっていうのは、思うけど。まあでもなんかさ、その、やっぱり、発明とかだったり、その、何らかのアイデアとか、コラボレーションの中で生まれてくるものっていうのが、あると思うから、なんかそういったところは、あんまり変わんないんじゃないかなっていう、その、と思ってるし、思いたいっていうのはあるかな。まあ、なんか、あんまりその、こう、他の自分、not for me なものを我慢して使い続ける、あの、なんていうか、必要性はすごい減った。自分で作ればいいって思うけど、なんか割とその既存のありもので自分の好きなやつをもっと良くしていくとか、なんかそういう、なんか一緒に新しい体験を作るみたいなところは、まだできる部分はあるんじゃないのかなっていうのは、まあ、思ってはいるけどね。
まあ確かにね、そういうのはあると思うけど。まあでもやっぱそういうなんかコラボレーションするのって、なんかやっぱり結構信頼を受ける人じゃないともうできなくなったのかなっていう気はするかな。なんか
そうだね。信頼をどうやって獲得していくかっていう、ね、そういう意味では、古参の強みはあるとは思ってはいるし、まあでも逆に新しい、その、スターみたいなのも生まれ始めてるから、AI 時代になんか、一発面白い OSS 作っていきなり1万スターみたいな。まあ、リョウピッピさんとか、そういう人も出てきてるから。まあ、割とそういう、逆にスターが生まれやすい環境でもあるんじゃないかなとは思ってはいます
けど、ね。そうね。まあ、新しいの作って一発当てるみたいなのは、まあ、変わらず多分あるかなと思ってるんだけど、なんかその、有名 OSS にこうコツコツコンプリビュートして信頼を勝ち得ていくみたいな、なんかそういう、プロセスっていうのは、なんか今後、ちょっと衰退していくのかなって、ちょっと、悲しい気持ち。
確かに、確かに。
なんかそう、自分の周りで言うと、あの、ソウスケ・スズキっていう人がいて、
はいはい、
あの、もともと同僚なんだけど、今あの、
あ、そうなのか。
そう、今まさにクロードに、はい、
うん、
いる、
ね。あ、てか、そうか、そうか。
はい。そう、あの、バーに転職してね、クロードに今いるんだ。彼の場合は、その、ずっと WebKit に、とか、あの、プリティアっていう JS のフォーマッターにコミットしていて、まあ、そこで、まあ、その OSS の界隈でやっぱりその信頼を勝ち得てって、キャリア築いてったみたいな、そう、経緯があるんで、まあ、そういうなんかキャリアの築き方が今後減ってくのかなっていう気はしたな。うん。
確かにな。なんか僕もそういうちまちましたコントリビュートたくさんしてきたから、別にそういうのする必要がなくなってきてる部分とかはあるかもな。まあでもなんか最近だと僕 GitWT っていう慶一郎さんのなんか OSS にコントリビュートしたんだけど、うん、なんかそれ僕的にはすごい良い、そのプリリクエストで、なんかその、こう、なんかまあ単にそのサブツリーじゃないや、ワークツリーをどこに置くかっていう話で、なんかそのリポジトリ内に置くか、外に置くかみたいなので、まあ好みの問題があるんですけど、その .wt っていうところに置きつつ、その中に Git、Ignore、アスタリスク書かれたやつ放り込んでおけば別に 困んないよねっていう、そういう、こう、ことをしたら結構、まあ、良かったっていうのと、なんだっけ、光一さん？ルボコップの作者の人に、すごい褒めてもらえたので、嬉しかったなっていうのはあったりしたんで。まあ、割と、こういう時代でもそういうアイデアで、なんていうか、こう、人を、うならせることはできるなっていうのはちょっと思ったりはしましたね。
うん、なるほどね。まあまああるはあるだろうね。まあまあ普通にまあソムさんのまあなんていうか、ネームバリューがあるからその信頼までの距離が短かったっていうのは全然ありそうな気はするけど。
まあそれはね、そうそう。あるね。だからそう、これからの人にやっぱもっとね、のし上がってもらいやすく。まあでもあれですよ、そう、ソウスケ鈴木さんあれですよ。だからヤップシーこの間福岡で、ベストトークですからね。
そうだったね。そうそうそう。うん、まあ。
そう。
あれはすごい人なんで。
福岡で会いたかったのになっていう。そう。他じゃ
ね。
そうね。
僕はちょっと行けなかったんでね。そう。はい。
ともこさんには会ったんだけどね。
はい。そうですね。千奥さんが参加してたんで、自分はちょっと家で子供を見ないといけなかったんでね。行けなかった。残念ですけど。そう。
ともこさんと一緒にスギャンのトークを聞いてました。
そうですか。おもろいな。
はい。じゃあ、だいぶ長く前半話してしまったけど、
はい。
まあ、一旦この辺で切りますかね。ということで、はい、前半はこれぐらいにします。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
趣味で OSS をやっているものだは、感想やお便りをお待ちしています。ハッシュタグ OSS4FAN でツイッターやブルースカイに投稿していただくか、お便りフォーム https://oss4.fan/voice からお寄せください。RSS、Listen、Spotify での購読もよろしくお願いします。次回もお楽しみに。